ルカの福音書7章11節から17節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づけるとやもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って神に手をかけられると担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱いて、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。それではこの箇所から今日は森本敏夫先生から命を支配されるイエスキリストと題して御言葉を取り付けていただきます。先生よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。久しぶりに皆さんと共に礼拝を続けてはできますけど、よろしくお願いします。一言お願いさせていただきます。恵み会見のお父様、あなたにあるお賛美いたします。今日のこの聖室、愛する父にある兄弟姉妹たちと共にあなたを礼拝することを許されています。恵みを心から感謝いたします。どうかしばらくの時、あなたはこのところを御霊によって満たしてくださり、それぞれの心を開いてくださって、あなたの御言葉が心の中に生きることができるように助けを導いてください。主よ、の口に風も言われてくださり、あなたの御言葉をはっきり語ることができるようにどうぞ助けてください。恵みを感謝します。しばらくの時、すべてあなたの手に委ねし、主イエスキリストの名によって今より感謝しお願いいたします。アーメン。今日の、ところは先ほど読んでいただきましたけれども、ルカによる福音書のナインという町に起きた事件です。ナインと辞めるとなった母親の一人の子、息子を生き返らされた記事ですが、ナインとは今もネンという名前で実在している町なんですね。そしてそこでイエス様はこの死人を生き返らされたのですが、この一人息子だけではなくて、実はこのマルコによる福音書の中の22章から43節ごめんなさい、マルコによる福音書の 5章の22節から43節に、街道参事者のヤイロの娘の記事があります。またヨハネの11章の 4節から45節にはマルタとマリアの弟ラザロの生き返された記事があります。いずれもそのイエス・キリストが生き返されたこと、多くの例の一つの例にしか過ぎないのです。ルカによる福音書7章の22節を見ますと、バプテスマのヨハネが使いをよこして質問したときに、主イエスキリストは言われました。あなた方は言って、自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えないものが見え、足の泣いたものが歩き、ツアラート、ツアラートは雷病のことなんですね。それから解約聖書でツアラートになっています。お語らす人が清められ、耳の聞こえになったものが聞こえ、死人が生き返り、貧しい人たちに福音が述べられているといわれたんですが、その中のその 死人は生き返るというあるこの死人は複数形が使われているんですね。ですからたくさんの人が癒されているわけです。そしてこの使徒ヨハネはヨハネによる福音書の21章の25節でイエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれをいちいち書き記すならば世界も書かれた書物を入れることができないと私は思うと書いてあります。たくさんの人々が主イエスキリストによって生き返されたことを私たちは知ることができるわけですね。この12章の先ほどのルカによる福音書の7章の12節を見ますと、ヤマメとなった母親の一人息子が死んだ担ぎ出されるところであった。町の人々が大勢その母親に付き添っていた。これは一人息子の完全な死を意味します。そしてこの町の大勢の人たちはその証人です。普通であったたとえ生き返っても脳に障害が起きるんですね。物が言えないとかいろいろな障害が起こります。昔フランク・ナガイという歌手がいたんですが、その人が自殺して生き返ったんですけども、その後も歌手生活ができなくなったということが言われております。それは息が止まってその血液がこう回らなくなると酸素が脳に入らなくなるから脳障害が起こるわけです。しかしこの命を支配される主イエスキリストによって生き返されるとき、すべてが完全に癒されて生き返されて障害はないということです。それはイエス様が子なる神様であるということですね。そしてイエス様の全能の力を用いて生き返されたとき、すべてが完全な癒しとなされるのです。13節、主はその母親を見てかわいそうに見、泣かなくてもいいと言われた。このかわいそうに思うという深い同情にされる言葉は、この腹頭を揺り動かされるほどというような意味があります。そういう言語が使われています。それほどにキリストは深い同情を寄せられました。これは大きな福音であり、主が来てくださればもう泣かなくてもよいのです。死人の問題はある意味では死んだ人よりも残された人にあります。このやもめですから、一人息子はもう本当に彼の頼りであった、その頼りであった息子が死んだということはもう本当に失望のどん底に叩き落とされたことになります。けれどもイエス様によってその生き返されて、そしてその生活がまあなっていくわけですから、これほど素晴らしいことはありません。そしてその14節を見ますと、近寄って神に手をかけられた。当時のユダヤの人たちはですね、死人に触れると気が出るんですね。そして気が出ると何日間は清めの儀式を受けなければいけない。だからイエス様が棺桶に手をかけられたということ自体がもう全ての人の驚きなんですね。でもイエス様は棺桶に手をかけられて、そして癒されたわけです。生かされたわけです。死人がよみがえるともう汚れがなくなってしまう。イエス様は癒し主であると同時に清めにします。ですからイエス様が手を置かれてもう生かされると 今まで全部汚れた人たちも全部清められてしまうんですね。そしてこのイエス様は特別に何かしたわけではなく、声をかけられました。青年よ、あなたに起きなさいと言われました。するとその死人が起き上がって物言い始めたので、イエス様は母親に返された。ここで2つのことが同時に行われました。先ほども申しましたように、1つは死人を生き返されたこと、そしてもう1つは完全な癒し、強めがなされたということですね。この2つのことは同時になされる。これはイエス様のこの神様としての全能の力によってなされたのです。そしてこのキリストの子なる神としての全能の力ある御言葉が出された時に、一瞬にして生き返されたんですね。実はこの列王記の第二列王記、ちょっと開いていただきましょうか。旧約聖書の第二列王記、私の聖書では636ページなんですけれども、32節から37節に、こういう記事が出るんです。これは実はその主念というところの子供の死に死を生き返らしたことです。ゲハジが二人、エリシャが家に入ってくと、なんとその子は死んで寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せて、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると子供の体が温かくなった。それから彼は降りて部屋の中にあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると子供は7回くしゃみをして目を開いた。でここはエリシャが主念の息子を生き返らしたと記事なんですけども、実はエリシャが生き返らしたんじゃなくて、エリシャは祈って、そしていろんなことをしたわけです。そして命はエリシャが持っているわけじゃなくて、神様を持っているんですから、神様がエリシャの祈りに応えて、その子供を生かしたわけですね。で、このイエス様の癒しと全然違うわけです。イエス様は声をかけられただけで、生き返りました。けれども、このシュネムの、この息子は、エリシャが何回も、この体を合わせて、そして一緒に祈って、そして命を返していただいたわけです。ですから、当時の人たちにとっても、本当に驚きです。どうして死んだ子供が生き返されたか。また、このイエス様とこの時のことですけれども、当然、彼らはエリシャがその癒しされたことを思い出してたでしょう。それはもう全然語り継がれていていたことですから、もう本当に彼らにとって死人が蘇されるということは本当に驚きですね。そしてこのナインの町はエンドとシネムの間にありましたから、当然昔からのその話は伝わっていて、ですから 彼らは神様は民を顧みられて大預言者を送ってくださった。イエス様は大預言者ではないんです。イエス様は子なる神様です。そしてこのヨハネによる福音書の一章一章一節と言いますと、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、この方によらずにできたものはなかった、この方に命があった。あの口語訳では言葉に命があった。ですからイエス様が声をかけられた、その声に命があるから、命によって生き返されたわけです。人々は本当にこの癒しを見たときに、この嬉しさと同時に、もう本当に何て言うんですかね、もう昔の預言者がやってきた、そして当時もあのイスラエルは圧政下にあったんですけども、あのローマの圧政下にありましたが、このイエス様が来て、この死んだ子供が生かされたということを本当にあの見て喜びました。それらのことが隠れたところであるみたいなのが多くの人の面前でなされたんですから、もう否定のしようがない、そして実に素晴らしいその癒しでした。そして次のその街道塚さんの口語訳では街道塚さんと訳されているんですけど、街道管理者ヤイロの娘の場合は、またこのイエス様が行く途中でですね、長血を患っていた女の癒しの白人がありました。で、長血、とにかく人間の体から流出するものが出た時には、その人は汚れたものとなります。ですからその長血を患った女性はですね、この信仰を持ってそのイエス様に触りさせれば自分は癒される。でも実を言うと、汚れた人はですね、人の中に出て行ってはいけなかったわけ。でもその中を出て行って、そのイエス様に触った。そして癒された。でも、彼女自身としては、自分がそれを告白したらどうなるかとも心配だったと思うんですね。でもイエス様は、誰かが私に触った。人がひしめいていたのに。ペテロはこんなに人がひしめいているのに誰かが触ったって言うんですかと言ったわけですね。けれどもイエス様は私から力が出ていった、だから誰かが私に触ったと言われたので、ついにその女性は勇気を振ってですね、イエス様の前に出て、その時にイエス様はあなたは信仰があなたを救ったと言われたんです。癒されてこれからも元気で来なさいと言われるんですが、この時も癒しと同時に清めがなされたんですね。イエス様は癒し主であり、またその命の生き返らされる方、清め主であるということをもう一度ここで覚えておきたいと思います。そしてそんな白人があったことで時間を取られて、とうとうそのヤイロの娘が死んでしまうわけです。これはやっぱり私たちが考えるといろいろあると思うんですけども、私はこれは神様のご計画で、こういうことが起きて多くの人がこのヤイロの娘が完全に死んだという事実を証拠として残されるために、そういうことが起きていた思うんですね。それでイエス様がヤイロの ところに行った時に多くの人たちがワイワイ騒いでいましたけれども、イエス様はみんなを追い出されるわけです。イエス、子供は死んだのではない、眠っている。みんなが子供が死んだのを知ってるから、イエス様は嘲笑ったと書いてあります。でもイエス様は知ってる人を全部追い出して、イエス様の弟子ペテロとヤコブとヨハネと、そしてその子供の両親とイエス様の6人だけで部屋に入っていかれました。でここで違ったことは、今までは一人娘の時には声をかけないと。でもここでは手を取って大巧みと言って起こされた。そしたら彼はその娘は起きたんですね。ここでもイエス様はこの癒しと同時によみがえられされると同時に清みの技がなされたということなんですね。でもう一人のその マルタとマリアの弟ラザロの事件はもっと強いんですね。彼はもう4日もお墓の中に入れて、4日もあれお墓の中に入っているのはもう大丈夫なのに、もうぐちゃぐちゃですよね、腐ってしまって。でマルタはイエス様はもう臭くなってます、4日も経っていますかって言って、信じるならば奇跡を見るであろうって言われてますね。イエス様のなさる間は本当に素晴らしいので、イエス様はその前にお祈りされました。そして私の祈りに応えてくださったことを感謝しますと言って、イエス様はラザロへ起きなさいと声をかけられるわけです。出てきなさいと声をかけられるんですね。そうすると布で巻かれたラザロが出てきた。これも本当に素晴らしい奇跡です。そしてイエス様のこの神としての全能の力をお示しになった。イエス様は命を支配されるお方、このある神として。イエス様はこの天地創造に参与されたお方、そして声を出されると全てのものが作られた。その声によって死んだものを生き返させられた、命を支配されるイエス様ですね。私はこのことを学びながら思いました。私たちはどのような信仰を持っているか、本当にイエス様をこのある神様として、イエス様は癒し主としてと学べることを信じているだろうか。いろいろな神学者もいます、聖書の知識を持っている人がいますけれども、実際にそれを信じてない、そういう人がいます。大里先生からお伺いしたことですけれども、大里先生タイの神学大学で勉強しておられて、その時そこで教授の先生が、今時使徒信条を信じている人はいないでしょうねと言ったそうです。教授ですよ。そういう人がいるんですよ。知識はあります。でも信じてなかったら、どんなに聖書知識を上回っても意味がないわけです。私たちは本当にイエス・キリストをこなる神様、そして私たちのために十字架にかかって贖いの技を遂げてくださったお方ということを信じ受け入れてなければ意味がないんですね。 私は1975年にアメリカのバッハルスというところなんです。ニューヨーク州にあるんですけど、ナイアガラの近くにある。そこにミス・フーマンという方が癒しの集会をしておられました。で、ね、その方はですね、一人一人に手を置いてお祈りするんじゃないんです。証をしてお話ししながら、あ、今どこそこにその方の方にいる人は、こういう病気の人が癒されました、その方出てきなさいと言うんですね。で、その人出てくるんです。そうすると、そのミス・クーマンと一緒に医者団が行ってですね、お医者が問診して、そして聴診器でやってですね、あ、癒されましたと証明するんです。で、そのミス・クーマンが何とおっしゃったかというと、もし私が癒すんだったら、ここにいる病の人全部癒してあげたいんです。でも私が癒すんじゃないんです。これは神様がなさるわけです。神様が癒される。車椅子で来た人が癒されたり、松葉杖についてきた人が松葉杖の足で歩いてきたりする。そういう、集会でした。で、ここで大切な一言、皆さん、たとえ今癒されても、たとえあなたがもしここで死んで蘇ったとしても、あなたがイエス・キリストを本当に受け入れ信じてなかったならば、あなたの最後は滅びですよ。イエス・キリストが来なる神であり、癒し主であり、命を支配される方であるということを心から受け入れていなければ、私たちはただ知識だけで、ああ聖書にそう書いてある、ああ、あのことも書いてある、それだけには意味がないんです。私たちは心からイエス・キリストを救い主として受け入れ、命の支配者である全知全能の子なる神であるということを受け入れていなければ、私たちの信仰をみなしく、また私たちが死んでその死は滅びにつながります。私たちがイエス・キリストを信じているときに、初めてその死が、私たちが世の終わりのときによみがえらされて、イエス・キリストが持っておられた栄光の体と同じ体に変えられて、永遠に神様を礼拝するものである。私たちはこの私癒し主であり、また命を支配されるイエス・キリストを真心から受け入れて信じていかなければなりません。そしてもし死んでおられない方は、どうぞこのことを今日信じていただいて、信じておられる方はヨハネによる福音書の15章の16節にあるように、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだのです、そしてあなた方を任命しました。何のためですか？それは私たちがイエス・キリストを証しするために任命されています。証しするために任命されています。私たちの信仰生活、それ自体全てを通して、このイエス様が私たちの救い主であり、私たちの癒し主であり、私たちのよみがえされるお方であるということを真心から信じている、そのことを証しする、それが私たち信者に与えられている責任です。どうぞこのイエス様を受け入れて信じて、そして与えられている生涯を終わりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い全知全能の父なる神様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの技をしてくださいました。イエス様は子なる神様であり、そして私たちと同じ肉体を持ってこの地上に来られて、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださった。そして 三日目によみがえり、今は天にあって私たちのために取りなしの祈りをしていてくださる方であることを覚えて心から感謝いたします。イエス様が地上におられる時になされたい度々の癒しの証を今日学びました。神様どうぞ私たちがそれを知識として持つだけでなくて本当に私たちの心に真心にから信じ受け入れてそしてあなたの証人としてこの地上の生活を終わることができるようにどうぞ助けを導いてくださいますことを切にお願いいたします。どうぞ主にある愛する兄弟姉妹たちまたここに座られているお一人一人のようにあなたの祝福が豊かにありますように。そしてどうぞあなたが来られたならば泣くこともなくまた悲しむこともなくあなたによって喜びと感謝に満たされることを信じ続けていくことができますようにどうぞお助けくださいますように切にお祈りいたします。あなたの恵みを心から感謝いたします。この足りません願いと感謝を愛するイエスキリストの皆によって感謝しお祈りいたします。アーメン。